それでは回答です。 2種類でございます。一つはこの特別措置法の24条に基づいた協力を呼びかける緩やかな措置と書いてます。もう一つはこの法律の今度は45条に基づいた休業の協力要請に応じない事業者のお店の名前を公表してより強く要請したり、行政処分にあたる休業指示を出したりするものだとあります。要請に応じなかったり指示に従わなかったりした場合でも罰則はないと日経新聞書いてます。この休業の要請指示の権限は都道府県知事が持つというふうに書いてくれてまして、今回は休業要請について知事に権限があるんだけれども罰則はないという見出しが出ております。いよいよこちらの緊急事態宣言も期日が迫ってまいりましたが、やはり安倍首相の方でこの5月の当初の日程ですかね、6日7日という数字日にちには通常の生活に戻るのは難しいということをおっしゃいまして、やはり5月の末ということが大筋決まってきたようでございます。けれどもこの5月の末ということなんですが、実際5月の末まで進みますとおそらくは今度は6月の上旬ですとか6月の中旬というふうにスケジュールがどんどんと後になってまいります。この後というのは私たちのこの生活、実際の経済のことでございます。やはり休業保障あるいはこういった措置ですとか、まあ、お願いというのはそれは拡散、これ以上の、このコロナによる拡散で、医療崩壊を招かないという、まあ、これは命を守るということでの行政あるいは都道府県知事の役割、非常に大切な役割だということはこれはもう重々承知なんですね。けれどもこれが続きますと、もう端的な例は外食産業の皆さん、そしてリゾートといいますか、まあ、旅館ですとかこういった、まあ、食う寝る遊ぶの比較的遊ぶに近いところ、まあ、遊ぶといいましてもこれはリラックス気分転換という意味の旅行なわけです。この大型連休でも本来ですと人がたくさんにぎわってさまざまにこの売り上げが上がって活況になっていた町々がもう本当に閑散で売り上げが昨年に比べて9割減あるいは 95% 減というところもございます。こういったところはこういう大型連休、夏ですとかお正月ですとかこのようなゴールデンウィークの4月5月の大型連休に売り上げをしっかり立てまして、そしてこの利益で次の準備をするというそういうお店が多いわけですね。死活問題、生きるか死ぬかがかかっているわけです。こういう時期を見越して仕入れてる商品もございますから、これらはそれほどさすがに長期で5月の6日7日であればなんとか持ちこたえようかなと思ってたそういう方たちも5月の末までと一瞬でもうこの夢や希望がなくなったわけです。まあ、夢、希望、そして野望という言葉を言いますと野望はある方はいないと思うんですね。もうこういう時期ですから、もちろん野望は当初お店をした時には会社をお店を大きくするぞとたくさんの方に商品食べていただきたいなというこういう壮大な野望、そしてチェーン展開、全国展開、海外にも持っていきたいなという方もいらっしゃったと思うんですね。けれども今の段階ではそういう野望よりもお客さんに一人でもたくさんのお客さん食べてもらいたいという夢、そしてできれば社員の皆さんを、の生活もしっかりとしたい、そしてお客さんも喜んでいただきたいという夢と希望だと思うんですね。もうすでに野望の段階ではなくって非常にしぼんできているわけです。こういった生活を本当に生きるか死ぬかという死活の方たちのことも考えなきゃいけませんが、やはり国あるいは地方公共団体まず命のことを中心しまして経済活動をこのような休業ということで休業要請で止めてはいるんですが、やはりこの要請をする、確かに罰則規定がないところがこれがまた中途半端になりますよね。罰則規定を設けたんであれば罰則ですからそこで休業をするし、けれどもその場合は罰則規定 定を設けたということで、そこでしっかりと休業保障を金銭として出すということなんですね。けれどもこの法律は非常に、まあ、中途半端といいますか、それは、この日本特有の、まあ、どっちにも、取れるような、その時に考えておきましょうという、とりあえず今はとりあえず法律を通しておきましょう、あとで考えましょうねということで、問題を後に送ったような法律になっていますから、まあ、その時々の行政の判断によってということになっているんですね。そうすると、休業の要請をしても、けれども中にはもう生活、社員の生活が大切だということになります。そして例えばパチンコ屋さん に多くの方が、まあ、その県をまたいで、都道府県をまたいで行かれるわけですね。まあ、これらは自由なわけです。日本国憲法に保障されている自由、遊びは本当に自由で、どこに行ってもいいと。さらに職業選択の自由があります。もちろんこれは公共の福祉に反しない限りですし、あるいはこの国が設けた法律というのを許可、あるいはこの認可というのを全く無視してお店はできませんので、それぞれ衛生的なものですとか、あるいは許認可が必要なことは、まあ、それはあるとしましても、けれども職業を選択すること、営業は自由なわけですね。それを止めるんであれば、やはりしっかりとした保障がしなければいけないわけで、そういうパチンコ屋さんたちにも、もちろん生活、社員の方ですとか、お店の、この生活がかかっています。もちろん家賃が、膨大な家賃がかかるでしょう。そして、このパチンコの1台60万とか100万近くの、お金がかかると言いますから、そういった代金のリースですかね、そういうのも大変ですよね。けれどもここが考えてみれば、そういうパチンコ屋さんが開いたということは、このそこに遊びに行く方も多いんですけども、けれども普通、一般的に普通に、まあ、ごくごく当たり前に考えたときに、こういう時期に開いているパチンコ屋さんというのは非常に少ないわけですし、やはりパチンコを行きたい方が多いわけですから、そこのパチンコ屋さんに行ったとしても、いわゆる儲け、利益が出るということは、まあ、非常に少ないわけですね。こういった時に、この休業の要請を受けても、けれども社員のために、お店のために、その休業の要請を、まあ、聞かないと言いますかね、そこに対抗してお店をやっているということは、それはお客さん、来ていただいたお客さんにお金を還元してですね、お客さんにお金を持ってもらっていってくださいというわけじゃないと思うんですね。まあ、これは当たり前に誰が見ても分かります。株式投資やってる方は分かるんですが、人間というのは本当に心理が動くわけで、やはりやることがない、家にいても暇だと、でそこで、まあ、危険を犯して、自転車、車を使って、まあ、ガソリンを使うわけですよね。ガソリン代を使ったり、あるいは自転車、まあ、自転車を漕ぐから健康にはなると思うんですけれども、非常にこの遠距離でですね、そしてパチンコ屋さんに大変並んで3密があるところに行かれるというのは、これは普通に考えてみればおかしな話なんですが、ここはまた行動経済学といいますか、人間の心理でして、やはり家にいても暇だ、だからパチンコ屋さんに行って儲かるかもしれない、けれども儲かることはない、中にはもう10万円ほど負けちゃった方がいらっしゃるとすれば、これから国から10万円を支給するということが言われてますが、その10万円、まあ、その10万円丸々、あるいは10万以上、このパチンコ屋さん、パチンコでマイナスになっちゃったという人がいるかわからないわけで、まあ、そういう意味では人間はやはり、このなかなか正しい行動、後から思えば正しい行動がわかりますが、その時々にはなかなかこの大衆の心理ということでしょうか、なかなか正しい行動ができないわけで、まあ、これはよく経済学でいう囚人のジレンマとかですね、言われまして、なかなかこういったところは株式市場でも、非常に参考になる心理学、まあ、簡単な心理ですかね、ではないでしょうか。行動経済学ということを皆さんとまた抜き替えに研究したと思っております。